はい、アンニョンカザセオ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カザセです。実は前回、鳥頭さんで、話させていただいたら、メンバーで、そのまま行こうかなと思うんですけども、前回鳥頭さんでアマデウスを一応アマデウスの話したつもりがね、全然しなかったんですけども、それの流れで2本目ですね、まとめ取りとしては。として、今回はですね、まず鳥頭のリクさんです。
どうもこんばんは。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。多分ね、ダメ男の話としてはアマデウスの会は成り立ってると思いますよ。
そうですね。あんまり映画の話っていうよりかは、リクさんの、ね、子供の頃の、ね、映画にハマった体験の話でしたね。
周りにいた映画オタクがいかにダメだったかという話をしていたと思いますよ。はい。
全てはサインだったっていう話ですね。
そうですね。全てはサインだったっていう
こと
で。
ここに繋がったみたいな。
シャマナリストはたまらない展開をするポッドキャストになってるかもしれないですね。
ぜひ、ね、はい、鳥頭さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、もう一人は、スパスパさんです。
はい。あのね、この間、はい、皮膚科に行ったんですよ。というのも、なんか1年前ぐらいから唇にね、なんか血まめみたいなのができてて、で、それがね、なんかこの1週間そこそこで大きくなり始めたんで、で、嫁にも見せたら、なんか気持ち悪いから、皮膚科に行けと言われて。
ビオランテかみたいな。
そう、ちょっと気持ち悪いわと言われたんで、で、皮膚科に行ってきたんですね。はい、で、見せたら、先生が、はいはい、って、悪性じゃないんやけど、なんか血管にできる腫瘍だから、湯取っちゃいなよって言われて、で、どうやって取るんすかって言ったら、レーザーで焼くって言われたんですね。
もしかして唇の内裏側ですか？
そうそう、裏側。
俺もよくできてよく手術して取ってんすよ。
マジですか？マジですか？で、それで、レーザーで焼くって言うから、本当先生いつ焼くんですか？うん、今からって言われて、レーザーっていうもんを体験してないから、ねえ、そんな心の準備もないじゃないですか。で、先生、今からっすかとか言ったら、うん、今から、準備するから、そこに寝てとか言われて。うん、で、こう、めっちゃレーザーでジャーって焼かれて、で、おまけに、こう、なんか糸で縫われて、で、はい、終わりとか言って、で、返されたんですね。で、嫁に、どうやったって聞かれて、で、これこうやったっていうふうな話をしたら、嫁から、うん、プチ整形やねって言われて、プチ整形らしいです、僕。プチ整形をしたスパスパです。よろしくお願いします。
どうも。
それは、なんか変なもの吸いすぎたからなったわけじゃないですか。
ねえ、白い粉吸いすぎたから
か。ほんま、ちょっと白い粉、吸いすぎやで、君。
うん。
いろんなものの吸い方を開発してるから。
鼻から革命をね、起こさない
と。起こさないと。鼻からレボリューションって感じです
よね。そしたら、カズハスさんも、プチ整形済みですか？
そうなんですよ。よくなんかもう多分通算3回以上は僕やってますね。
マジですか？
あら。
なんか唇を噛んじゃうんですよ。なんか。
あ、そうそうそう。
物食べてる時とかに。ね、そうすると、なんか、唾液が出る線が詰まっちゃうらしくて、で、中に僕のちょっとスパスパさんと違うかもしれないですけど、水泡みたいのができちゃうんですよ。で、それが、こう、なんていうんですか、水ぶくれみたいに液が出て終わりじゃなくて、なんか奥の方なんで、それが、こう、割れることがなくずっと居続けるんで。
一緒一緒。
だからそれ取るしかなくて、で、僕の場合は、最初2回はメスで切って取り出してたんですよ。で、結構、最近の口腔外科、今まで外科でやってもらってたんで、口腔外科に行こうと。そしたらレーザーでやるっていう話になって、で、1回店に行ったら、まだそんな大きくないからもうちょい経過見ようかみたいな話になって、で、次に行ったら、じゃあもう大きくなってきたから取ろっかって言ったら、なんか思いのほか、奥の方までできてましたみたいなこと言われて、もうその次の日唇パンパンに腫れて超痛かったですね。
痛いですよね、あれね。
やっぱり痛いんや。ああ、もういやいやいやいや。
やってる最中は麻酔が効いてるから大丈夫です
けど。あとレーザーで焼かれる匂いすごい。
そう。すごい。
髪の毛燃やしたみたいな匂いがする
んです
か。
そうなんや。なるほどな。
すごいね、口開けてる間、すごい変な匂いしましたよね。
へ、
そうなんですよ。まあ、そんなこんなでですね。
はい。
まあ、とりあえず、前にちょっと言ったかなと思うんですけど、今月はあんまり、僕はあんまりこれといった映画がなかったんで、過去作をやろうかなという話で、まあ、今回はマトリックス、僕の、まあ、心の映画の一本、マトリックス。
はいはい、
で、まあ、その後で、スパスパさんの心の映画のブギーナイツをやろうかなと。
はい、いいですね。いや、ブギーナイツは、うん、なるほど。
うん。うん、
まあ、ということで、まあ、
マトリックス
なんですけど、はい、
うん、
皆さんはどんな印象ですか、マトリックスは。
まあ、とにかく当時流行りましたよね、今回当時。これ、99年だったかな。
99年ですね。
99年ですよね。
うん、はい、
まあ、みんなあの格好してましたね、あの反り返るポーズは。
そうですね。なんか、とにかく僕は衝撃受けて、青森は東北を一人旅してたんですよ、その頃。学生の時。で、青森から、何でしたっけ、下北半島なんか、北海道の手前まで行って、で、なんか、その頃友達とよく野宿してたんで、電車で。で、その時は一人だったんですけど、まあ、9月で、まだ夏だし大丈夫だろうと思ったら超寒くなって夜中、野宿どころじゃねえと思って、ずっと夜中歩いて、で寝ずに歩いて2つの駅を行ったり来たり行ったり来たりしてたんですけど、でもう眠くてその日起きて朝やっと乗って、で青森まで戻ってきて、でちょっと夜時間が空いたんで映画見ようかなと思ったら、その時一番こうロードショーで押してたのがマトリックスだったんですよ。
青森で見たんですか。
そうです。いや、もうなんか全てが新しいなこの映画と思って。
新しかったね。
まずね、あの設定ですよ。全部ね、パソコンつか人工知能に操られてたっていう設定と、あとはもうあのアクションシーンとでドギモ抜かれて。でもうその後しばらくアクション映画がもう全部その後やるやつも古い、なんでまだみんな同じことやってんだと思ってた感じだったんですけど、じゃあ どうしようかな、なんかさっきのアマデウス会がなんかすごいフランクな感じだったんで、
なんか
ちょっとギャップが自分の中であるんですけど。なんか、まあでもあらすじをわざわざ言うほどの、ね、こともないから、みんな知ってますからね。
まあ、わたらじを聞く人で、マトリックス見てない人は多分いないとは思
わないでしょうね。いないでしょうね。
じゃあもうネタバレありで、もう好きで勝って話しますか。
そうですね。
まず、
今、あれなんですよ。ウィキペディアを開けてるんですけど、
はい、
あらすじをパッと見たときに衝撃を受けたんですけど。
あれかな主人公のキャラクター名じゃないですか。
あ、正解です。トーマス・アンダーソンやったんですね。
あ、そうなんですね。アンダーソン君。
トール・トーマス・アンダーソンにかなり限りなく近い名前ですからね。次にやる映画と直結してて、ちょっと驚いたんですけど、この名前をわざわざつけたっていうの
は。リクさん、サインですよ、それは。
サインなんですかね。
すごいな。
オシャウスキー・ブラザーズ、また当時ブラザーズだったお二人は、これね、あれなんですかね。
驚きなことにね、まず兄貴が性転換したんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、姉弟で兄弟になったんです。
そうでしたね。
で、現状どうなってるか知ってます？
え、 姉妹になったんじゃなかったでしたっけ、
うん、あの弟も青天か。
なりました、ね。
なりました、なりました。
あ、そうだ、僕最近知ってびっくりしたんですよ。
そうなんですね。
結構前じゃない、
うん、あ、そうなんですか。
弟までもみたいなところでびっくりした記憶はありますよね。う
ん、ねえ、どっちかってい
うと。ね、あれしたから、だからブロンドはまんまの2人の映画やったんやっていう風に納得をめちゃくちゃしたんですけどね、僕ブロン、うん、あのすごくこのマトリックスの前の映画になるよね、あれバウンス、バウンス、
うんうん、バウンドかな、
バウンドか、うん、言い間違い切ってるやないか。でもなんかトーマス・アンダーソンやったか、そうか、そう言われてみたらそうやな、ネオネオっていうのがずっともう頭に残って出たから、ちょっとあれですね、人間界の時のあの怒られてたキアヌ・リーブスは飛んでましたね、自分の、
うん、トーマス・ A ・アンダーソンなんですね。
A が入るんだ。
入るみたいですね、うん、
なるほどね、 PTA じゃないな、じゃあ、
うん、
なるほどな。
なんか改めて今、今週見直してみたんですけど、あの最初のシーンでこう寝てるネオ、パソコンの前で寝てるネオンのところに、うん、あの、うん、メールが来るんですよ、モーフィアスから、
はいはい、
でそこにノックノックネオって書いてあるんですよ、うん、
ノックノックノックノック
ノックじゃねえか、
ノックノック
ノックノックじゃねえかみたいなね。
でもうとにかくやっぱり序盤からキラーショットの連続だなと思って、
うん、
初めトリニティがね、あのエージェントに追いかけられるし、
ね、追いかけられて、
うん、からもうその前のあの警官に後ろから詰め寄られるシーンからもう早速あのね、あれがね、バレットショットだっけなっていうんですけど、回転するやつ、あれがね来て、もうこれ出し惜しみしねえなと思ったんですよね、改めて見直して。であの、ビルの屋上から屋上にジャンプするシーンとか、で、あとはですね、その後にこう、ネオの日常生活になるじゃないですか。
うん、
で、そこのシーンの、こう、ネオが、あの、会社に行って、あの、でっかいボックス席みたいなところに座ってて、
うん、
で、あの時の演技の仕方がちょっと変なんですよ。なんか、あの、用意スタートでやってるっていうよりか、用意スタートって言われてから歩き始める。と下手な演技じゃないですか。なんかあんまり詳しくないですけど、なんかそんな演技してるんですよ。あの真っ暗なパソコンの前で座って、あの何にもやってないんですよ。何の演技もつけてねえんだなと思って、で、あの背景も、背景というかその部屋見てもノートが綺麗に並んでるし、これ一番美術監督が怒られそうなことしてんだと思ったんですけど、あ、でももしかしてこれわざとやってるのかと思って、あの。ずっと序盤って不穏な感じがこう続くんですよ、すべてのショットで。
うんうんうんうん、
でわざとやって、こう、なんか無機質感を、奇妙な無機質感を演出してるのかなと思って、
うんうん、
そこら辺よく考えてんなと思って。で、あとは演技、演出は多分つけるのが苦手なのかなってちょっと思ったんですけど、うんうん、カメラの切り替えとかが本当上手くて、
うんうんうん、
あの、そのボックス席にいるあのネオの携帯が鳴るんですよ、
うんうんうんうん、
鳴って撮るっていうシーンなんですけど、
うん、
結構そこの前にエージェントがもうわらわらやってきてて、
うんうん、
でそこでピリリってなって驚くっていうシーンなんですけど、なんか普通の監督だったらそのままやっちゃい、カット割らずにやっちゃいそうなシーンなんですけど、
うんうんうん、
こうピリってなった瞬間にカメラを下からカメラアップで撮るんですよ、
うん、
カメラを手前にネオの顔が奥にみたいな感じで、うんうん、切り替えるんですよ、
うん、
で電話鳴ると切り替えるっていうカットが何個かあって、
うん、
こういう映像的な表現がほんとすげえなと改めて思ったんですよね、
うんうんう
ん、であとあの、壁伝いに逃げるシーンを覚えてますかね、うん、あのあれはどっかに電話を取れば、現実に戻れる、うんうん、だけど、
うん、
戻れなくて、壁ができちゃってて、あの扉のところに。
うんうん、あ、はい、ありましたね。
つねられたらどうしようって言って、うんうん、こう、壁に開いたちょっとした穴から逃げるんです。
うんうん、
で、こう壁伝いに歩いてたんだけど、誰かくしゃみしちゃってバレて、
うんうん、
で、引きずり出されるんですけど、そこでネオは、あの、残って仲間助けようとするんですけど、あれを助けようす。 モーフィアスが捕まっちゃうんだ、そこで。で、ネオは助けようとするんですけど、トリニティがネオの足を引っ張って、こう壁の隙間をずるずる落ちてくんですよ。
うんうんうん、
で、ずるずる落ちてくのを部屋の中から取って、ネオの両足が、の壁が削れてくっていう表現があって、これすげえなと思って、
うんうんうん、
なんか、一番みんなが記憶に覚えてるシーンが、やっぱりその銃避けるシーンとかだと思うんですけど、それ以外も、本当に映像の表現が、技術とか、別の表現がすげえなと思って、
今のやっぱりカットカメラワークに関しては、お手本にするべきところがいくつかあるんだよね。この映画どう見せたらかっこよくなるかっていうのをものすごく計算して頑張って作ったっていうのは、
そうでしょうね。
思いますね、この映画は。
で、
この映画って制作がジョエル・シルバーなんですよね。
そうですね、う
ん。で、ジョエル・シルバーといえば、爆破しとけ人は入るんだよギャーっていう、うん。この映画の企画を持っていたときに、どこ爆破すんの、どこ爆破すんのって聞かれて、いや、あんまないんすよ、みたいな話になって、爆破しないとダメだよって言われたのに、徹底的に抵抗したっていう話はあるよね。で、そういうのはないんですけど、絶対ヒットしますからみたいな風に、ウォシャウスキー、二人は。とにかく言って、いや、まあヒットするんならいいんだけどっていう感じで、ジョエル・シルバーが、渋々、お金を出させるように周りに働きかけたっていう、映画が結果的に一時代を築くんよね。映像革命とまで言われ
言われたね。
僕はあれで、この映画ででも一番、今でもやっぱり好きなのは音楽のかけ方。
いいですね、
かっこいい、このシーンに合わせて非常にかっこいい曲がバンバンかかるっていう気持ちよさ、だからすごくある意味、それこそドラッグムービーの一つなんじゃないのかなっていう、リックスは思ってるところがあって、このドラッグっぽさが2作目以降にどんどんなくなっていくっていう寂しさを覚えたのはすごく、なんか何回見ても意外とこの1作目は飽きない、さっきの話じゃないけど、ビデオテープやったら擦り切れるまで見てただろうなっていう、
あれやっぱり2、3になって面白くなくなってったのは、いろんな人が口出すようになってからなんですかね、ヒットして、それとも本当にもうあれ1が奇跡の一本だったのか。
あとね、もう一説はお金をかけれる部分が増えたっていうのがあって、
そうなんですよ。
2作目と3作目に関しては、お金がかけれるから、あれもやりたいこれもやりたいってなったらしくって、それをやりすぎたっていうのが
あ
った。いわゆるこっちの1作目っていうのは、そのジョエル・シルバーがそういう風に渋々動いたっていう部分があったっていうのを当時、映画の番組で言われてたんで、おそらくそっちの方が、後でこのジョエルがどういう風に言ってるかは知らないけれども、当初はほんまにそうやったんやろうなって僕思ってる節があるから、予算そんなになかった中作ったんやろ
う
なって思ってるんで、予算がない中どう見せるかどう見せるかっていうところのこだわり抜いたところのこだわりが、いや、お金かけれるし、お金かけれるしになっていっちゃった結果、尻すぼみに逆になっちゃったっていう、もうリローテッドは高速道路を建てたっていうところまでは話題になってて、確かにあのトリニティのバイクのシーンは僕すごい好きなんですけど、そこだけだったっていうふうに映画館出てから僕は、奥歯を噛みしめたから、ちょっと違うなって俺が見たかったマトリックスはこれじゃないな
じゃないっていう、
なんか昔見てた時は2も3も普通に超楽しみにしてて、見れてたんですよ。でも今見たいと思わないのは、まあそういうことなんだろうなって思うんですけど、でこの技術がやっぱりこう完全デジタルじゃないんですよね、この1作目の時は。
1作目ってそうですね、日韓がありますよね。
だからそのバレットショットも、このスタジオみたいなのが、まあ2以降ちょっと多分大きくなったんだと思うんですけど、ちょっと名前が変わったのかな、この、ダグラス・トランブルのところでやってた人がいまして、ジョン・ゲイターっていう人が、まあ、一応仕切ってやってたみたいなんですけど、でこのバレットショットは 本当に生身の役者をの周りに一眼レフ並べて、
うん、
でこうシャッターをちょっと時間差をつけて120台の一眼レフカメラでシャッターを撮って、うんうんうん、でなんかその隙間と隙間をモーフィングっていう技術でつないで時間をちょっと稼ぐみたいな風にしてやってたみたいなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、でもそれ以降はこうフルデジタルでやれるようになったっていう風にそういう説明読んだんですけど、うん、要は役者も CG になっちゃってアナログな部分がなくなっちゃったんですよ、ね、
そうね、
だからリローテッドの時に最初に映画館で見て思ったのがエイリント・スミスが大量に出てくるのはもう CM で見たからそこ以外を見せてくれってまず思っちゃって、
うん、
スミスが大量に出てくるとこ別に俺は見たいわけじゃないんだって思ったところはあったんよね、
うん
うん、だからあなんかちょっとベクトルが違うのかなこれは一作目とっていう風に見てて、うん、ヒットしたがための弊害がやっぱ出てきてるのかなこういうところにっていう感じはちょっと受けたのとオタク臭さが抜けていった
あそれはあるかもしれない
です、うん、あるかもしれないですね、
うん
なんかやっぱりワンが一番衝撃的だったのって、うん、まあその見せ方もそうなんですけどストーリーとして人間は、機械を動かす電池だったっていう話
です、ね。ああ、たまらんかったっすね。
たまらんかったですね。
たまらんかったですね、あのからくりは。
うん。うん、だからそこにね、もう衝撃を受けたんですけど。
要は、キャメロンの SF を見てきた人間からすると、うん、ターミネーターの一歩向こうに行った感じがしたんですよ。うん、あの発想って。
うん、
ああ、なるほどって。スカイネットがほんまに支配したんや。
なるほどな。
って人間自体をもう管理したんやなって思って、うん、エイリアンの眉みたいになっとんなって思って、
うんうんうん、
見たことが最初の初めて見た時はもう興奮でわけわからんかったんですけど、
うんうん、
すごい映画やったらとんでもなかったと思って最後キアヌ・ライアン飛んでたと思って映画館を出たからなら一緒に見に行った女の子も飛んでたなって言うからあそこやんなみたいな話をしててだからほんなら次の映画見た時に飛んでただけやったなっていうことになってしまってちょっと違うなっていうふうに、
うん、だからまあ あれ本当にワンで終わらせとくべきやったかなと見直して、
うん、そうかもしんないですね、
まあ、
でもあのうんあの設定は本当にすげえなと思って
ね、
うん、あの僕はそのやっぱりまあ、その時漫画描いてて、なんかこういう、そういう何でもできるシチュエーションを作るのって難しいなと思ってたんですよ。そういう空飛べたりって。で、要は、マトリックスの中であれば、そういう超人間的なことができてもいいじゃないですか。許される理屈的に。この設定の妙って思って。
そうやね。だから設定自体がもう完成度が高かったっ。
高かったです、ね。
このアイデアだけでまずもう持っていったなっていう、
うん、
ところがあって、あれをね、すごくキアヌがうだつが上がらないサラリーマンをしてるのに、うん、夜、いわゆる自宅に帰ると天才ハッカーでっていう二重生活を送ってる中、三つ目の自分っていうのをあそこで新たに見つけていくっていうところも、なんか、彼が救世主になっていくっていう筋書きっていうのも、なんとなくこう主人公に感情移入する中で、
うん、
あかっこいいな、この話と思って、すごく見てた部分があったかな、うん。だからまあ、後々あのシーン、このシーン、どっかで見たな、あ、押井守だっていうふうにもなったけれど、
うん
うん、だからまあそこを突き飛ばしてこの話を考えたっていうこと自体がもう勝利やったから後日アニマトリックスなり何なりも関連本は買うわ関連 DVD は買うわ、
うん、
ちなみにこの映画が DVD 化された時にプレイステーション2が発売された年なんですよね確か
そうなんですね、
うん、だからみんなマトリックスをお家で見たいからプレイステーション2を買うっていう、
うん、
当時の DVD あの録画再生機よりも安いっていうのでプレイステーション2の方がみたいなんで、うんうん、みんなが買うとかいうので一応やっぱり一時代あの99年から2001年2002年あたりまでの一時代をすごく映画界と映画界含めて社会全体引っかき回した部分があった映画だったなっていうの で、
うん
うん、
であとはテーマ性がすごいなと思って、うん、なんかこう まあ、ここまで大ヒットする映画って、大体見かけ倒しにせよ、こう、広く共通、なんていうんですかね、人類に共通する、こう、人間性だったり、うん、ね、そういったものをテーマにすると思うんですよ。広くヒットする映画っていうのは。うんうんうん、この映画、そういう意味でかなりぶっ飛んでるなと思って。
うんうん、
だって、この芸術は嘘で、そこに万年してはいけないんだっていう、
うん
うん、目覚めろっていう映画じゃないですか。で要はね、カルト集団とかテロリストよりの、うん、思想じゃないですか、
うんうん、そうですね、
それがパート2ほんまにみんなでどんどん踊ってたっていうのを冒頭に出せられた時にって思ったもんね、
そう思ってる部分がだんだんなくなっちゃったのかもしれないですけど、
そう、
この原始的な生活の方が自分自身なんだみたいな、どんどこどんどこってなってたってちょっと思った。もう冒頭そっからやったからな、リローテッドは、
すごいですね。制作費が6300万ドルで、興行収入が4億6300万ドルやから、4億ドルぐらい興行収入を上げてると。
アホみたいな、
アホみたいな、
あれですね。アホみたいな話ですね。
すげえですね、この数字っていうのは。
あれですね。
社会現象でしたもんね、これ。
みんなが見たでしょ。
見ましたね、
みんなが見て、分かってない人も分かったような気分になっていける映画だったでしょ。
うちの母親は全然理解できなかったみたいですね。だからもう旧世代を完全に置いていく映画だなと思って。
もういいみたいな感じで、なんか音楽かっこよかったとか、なんか飛んでたとか、もうそういう、なんかとんでもないもん見たっていう空気感かな。それがすごく記憶にあるな、やっぱり。だからなんかあの時の、なんていうのかな、興奮っていうのは今見てもやっぱりいいなって思うし。
いや、あの最後の、あのネオが語りかけてきて、で空飛んで、ね、レイジアゲストザマシンの曲で終わるじゃないですか。あの後のマリリン・マンソンのロックイズデッドの流れが本当かっけえと思って今見ても。
そうですね、たまんないっすよね。そうやってそうやった。いやー、だからなんだろうな、今で言うと、このこっちに、この中にいるキャラクターが話しかけてくるって、もうデッドプールになっちゃったじゃないですか。
うん、そうですね。
今、現在のところ、それをやる。でも、もともともうこれ先やったんだよねっていう。
うん。
で、もともと、ね、まあ、そのネオが一言こっちに、いわゆるそのセリフを言ってくるっていうのは、まあ、でも両方に共通してるのはアメコミか。アメコミっていう点もあるのか。
うん、まあ、もともとが、影響を受けたのが、ね、アラン・ムーアの V4 ベンデッタっていうアメコミがあって。
二人作るんだもんね、
そう
です
。だからテーマ性はもう本当あれと同じで、体制へのアンチテーゼみたいな。
だから、
完全なアナーキストっていう。
ですよね。で、それでいて、あまりの評判の悪さに、まだ見てないんですけど、その後に撮ったマッハ555ってどういう映画になってる？
見てないね。
見て、なんか、どうしたと思って。
どこに向かってんねやろ、改めて思ったよ、ね、
まあ、ジュピターも大概でしたけど。
あ、ジュピターって、そうか。
そうですね。兄弟ですね。
あれはね、予告編見たときに、なんだかすごそうって思って、なんか、あのマトリックスを作ったっていう、こう、肩書きで来てたから、見たいなと思ってたんやけど、リローテッド、というか結局当時劇場には見に行けず、で、リローテッドを見たり、そのレボリューションズを見たりして、あのマトリックスをっていう言葉はちょっと疑わないといけない。警戒が出来上がったんだよね。いい意味で。マトリックスのバランスっていうのは凄まじいバランスを取れていたと思うので、それ以後の2作がね、
クラウドアトラスはまあまあ、
クラウドアトラスは僕は面白かったと思います、あれは。 あの、スタッフロールがぶっ飛んでて、また面白かったし、うん、何役やってんねん、二人と思いながら。
そう
そういう映画やろうけど、これ。
時代が違うけど、やってる役者同じみたいな。
一緒で、ピューって、トム・ハンクスとか。
だから、あれですよ、あの、
家系図みたいになってたから、ちょっと笑えて。
チャイニーズ・オデッセイみたいなもんですよ。
クラウドアトラスはね、面白かったかな、うん、私として。うん、
だから、もしかしたらもう、姉妹になっちゃったことで満たされちゃったのかなっていう気がして、だから世間とのズレをずっと感じてたみたいな、
それは事実
だと思う。どっかで読んだんですよ。
ね、
だから それまでのとんがった部分がもう作品にちゃんとぶつけられてて、
うん、
それですごい、なんか、なんつかもう、その映画の出来もそうですけど、なんかこう、訴えたいことの熱量がすごいんですよね、マトリックスって。そういった部分があったのかなって思ったんですよね。だから作り手っていうのは幸せに、ね、ならない方がいいのかとか思
った。ああ、だからお金がいっぱいマトリックス入ってきたと、あとのその、そうよね、自動でもう金が入っていくらでも作れって言われたから、金がかけすぎて、結果的に作品としてはちょっと首をかしげざるを得ないっていう。もう転んでるし、そうやね、やっぱだから反骨精神って大事なんかね、
そう
なんだ、ね、あ、そういうのが薄れてしまったんでしょうね。
ね
うん、だから本当にもうね、次々出す作品がコケだったので、今はもうウシャウスキー姉妹って言ったら、ちょっと半笑いになりますもんね、やっぱりね。うん、
笑いにされちゃいますね。
うん、
確かに。やっぱりあれなのかな、今一番ジュピターでも2015年やったんか、あれ、
う
ん、
そうですね。
あ、ということはそうやな、そうやな、
チャニング
テイタムが2015年か、あれ、あのマトリックス、そら僕の中であのマトリックスのって言われて疑わなあかんわと思ったわけだ。そっか、センスエイトはね、ネットフリックスで、
ええ、
途中まで見てるんですよ、僕。
あ、これドラマなんですね。
ドラマなんです。で、うん、あ、らしいなって思った映画っていうか、ドラマ、
うん、
ではあるかな。なんか、次のシーズン、今やってるシーズンでも終わり完結したのかな。うん、なんか、場所も住んでるところとかも全然違う。生まれも全然違う8人が、その、心の中でどっか精神的なもんでつながってるって、クラウドアトラスに近いんですよ、なんか。
ああ、そうですか。
うん。あれは時代を超えてつながってるっていう話だったけど、センス8は、同じ世界でつながってるっていう話なんで、だから誰かがカンフーの動きをしたら、うん、その誰かが追い詰められてる時に、そいつの動きができるようになったりするんですよ。
うん。
だから誰かが誰かに乗り移って戦ってあげるとかいうことができるっていう感じのドラマで、単純に言ったら、最初はその力がすごくみんな疎ましかったんだけれども、誰かを助けることができるんだって、で本当の自分じゃないんだけれども、自分がその彼を助けた、彼女を助けたっていうことに対してものすごく思いを強くしていくっていう、主人公たちが思いを強くしていくっていう話っぽいんだよね。だからなんか他者に何か擬態していくっていうのがものすごく好きなんだろうな、この人は、この姉妹は。
だからまあ表面的な、ね、人間の外見とかを超えたものを、ね、なんか何かを描きたいのかなっていう気はしますよね。
テーマ性としてありますかね。
うん、
やっぱりその自分がね、その性的に違うっていうのが感じたから、うん、今の自分は嫌やと、何かにこう変わりたいっていう願望が、うん、やっぱ作品に現れてるんでしょうけどね。
うん
うん、なんかそのマトリックスを見た時に、その衣装とかもまあかっこいいんやけど、うん、若干のそのハード系臭がなんか匂ってきてたんですよね。
なるほどね。
うん、まあそのレザーのロングコートとかその辺か、うん、
なるほどなるほど、
ね、うん、ちょっと SM 臭がするんかなっていうのを感じたんですけどね。で、姉妹になったって聞いて、あ、やはりというふうな感じでしたけどね。
なんかキャリーアンモスのあの格好、トリニティのあの格好、うん、あ、フチコちゃんだって言ってた俺とか、ものすごい平和やったんじゃないかな、脳内的に。
うん、でもまあまあ、ね、格好良かったし、セクシーでしたよね。
セクシーでしたね。
うん。
うん、キャリーアンモス、好きっすね。
うん。
好きですね。僕も好きです、うん、彼女。 すごく中性的な顔立ちもしてると思う。
なんか一見おばちゃんなんです
よ。そうそうそうそう。綺麗なんですよ、でも。
綺麗、うん、ですね。
うんうん、だから、まあ、
2、3になると、ちょっとだいぶ BBA に、うん。
ちょっと、キャリーフィッシャーと同じ道を。
メメントのに冒頭出てきたとき、どうしたって言いかけた自分がいた、
ね。あ、そうなんですか。
うんうん、映画監督
が違うんですか。
こんなに、そう、出てるんですよ。メメントに、うん。監督違うだけでこんなに変わるんって思ったぐらい、ちょっとびっくりしたことがあったんですけど。うんうんうん、でもメメントの時のキャリー・アン・モスの時もマトリックスのようになってたな、そういや。
あ、
メメントは違う意味でとんでもない映画やったから、うん、わーっと思ったけど。
じゃあ、あれですね、若手映画の、ね、ブレイクする映画に出る俳優、
女優ってことです。ああ、ねえ、そやな。そやな。いや、でもまあ、だいたいこの映画ファンの中でマトリックスは、うん、好きっていう人が多いでしょうね。
でしょうね、うん。
この全体的に名前とか、うん、出てくる船の名前とかも全部オタクっぽいって感じ。
オタクっぽいね。
ネブカド、
うん、ネザル、うん。やっぱりその自分がこう生活してるこのクソのような世の中は全部嘘なんだっていう風な世界観がオタクに受けたっていうのはあると思いますよね、うん、
世界系っちゃ世界系か、
うん、
ああそうやね、異世界転生の話やもんね、
そうですね、今風にね、うん、
うん、なるほどな。
しかも話としてよくできてんなと思ったのが、こう終盤に行くにつれてマトリックス内での危機とこの現実内での危機が同時に、うんうんうん、同時に起こってくるじゃないですか。
そうそうそう、
だからなんかせ、ね、うん、そこら辺がね、設定を自分で作ってそこで面白みをとことん突き詰めて、なんかものすごい時間かけて脚本書いたらしくて、
ああ、だからレディープレイヤー1に感じなかったそこなんですよね、うんうん、やっぱり。
なるほど、
うん、直結してないですもんね、うんうん、
なるほどなるほど。
でネオが目覚める、目覚めないと敵の現実世界に来るイカエイリアンみたいなやつを倒す電磁パルスを打てない、
うん、打てないっていう
この
シチュエーション、
うん、ああいう終盤の畳みかけ方は本当すごいっすよね、
うんうんうん、
でもあれなんで目覚めたのか未だに俺よくわかんないんですけど、終盤最後ネオが死んだ後に、
うん、
だって現実世界でも死んでたじゃないですか。
そうっすね、明確に答えは出してないよね、あそこに関してはね、うんうん、だから一作目で終わるんだという判断で、あ、そういう展開にしてたのかなっていう、うんうん、だから俺確かね、リローテッドもレボリューションズも、うん、それが知りたくって見に行ってたような気がする。
あ、
だからネオには何らかのそういう生命のあれがあるのかなって、いじくる力が本当にあるのかなっていうスピリチュアルな部分とその能力者的な部分っていうのが実際の肉体の方に宿ってるのかなっていうのが、うん、疑問で見に行ったんだけど、最後までエージェントスミスとどつき合いして終わっていったから、
うん、ネオがこう覚醒した後にこうエージェントスミスがこう殴りかかってきて、全て剣を受け流すじゃないですか。
受け流しますね、
うん、はいはい、うん、
あれがロボットダンスみたいで好きでした。
なるほどね、
片方の腕はね腰に当てて
そうそうそうそう、
あ、動きの笑える部分も多くて、うん、地下鉄でスミスと戦うときに、
うんうん、
もうものすごい勢いで手と手がカタカタカタって連打でやって、うんうん、最後にネオが防がれたんです、あ、攻撃を防がれたんですけど、指をちょっとちょって出すだけで、うんうんうん、それが喉に届いてウエンってなるシーンがあって、うん、あれ高校のやつがみんな真似しててちょっと指をひょってやると喉にグヤッて、う
ん、いやーそうっすね。でもあれですよね、うん、こうキアヌ・リーブスの人生を変えた映画でもあるよね。
ああ、そうですね、うん、
まあスピードで売れちゃいたんですけど、
あ、そうか、スピードが94年であったか、
でも、まあ、2度目のブレイクですよね、ここでね。
そうですね、うん。何度かブレイクしてるんですよね。
うん、人ね、あ、そうか、うん、スピードの後にそうだ。だから僕、スピードより JM の方がイメージ強いというのは彼にとっては悪いな。だから、最初見たとき、え、キアヌって思って、え、SF って、JM っていうのが自分の中で、このマトリックスにはあって、うん、って、ほんなら、その、いつも聞いてた映画ラジオの方でも、なんかキアヌで SF って不安だよねって言ってたのが、予告見たら、全然違ってたって言い出したから、何があったんやろうって思って、予告見たときにぶっ飛んだんで、うわーって、違う。
いまだにたけしで SF は不安な不安なものが継続中ですけどね。
なぜゴーストインザシェルで使ったっていう
あれ
ですよね。
うん、あとうまいなと思ったのが、あの要は敵が運営じゃないですか。最近のソシャゲとかで言うところの、要はシステム管理者じゃないですか、運営側
ですよ。
だから運営側が敵ってもう勝ち目ないじゃないですか、普通に考えたら。
ね、普通に考えたらね、うん。
だけど、ちゃんとルールを決めてて、うん、あの、エージェントがどこにでも現れるわけじゃなくて、うん、要するに、そこに、あの、バーチャル内に人がいる場所じゃないといけないんですよね。要するに、自分が乗り移る体がないと、現れられないというか。う
ん、ハックしないとダメなんだよね。
う
ん、
そうなんです。
簡単に言うとね。うん、
ええ、まあそれと、どうぞ。
あのアパートを、ね、逃げてる時に、うん、あの部屋バーンとぶち開けて、で入ってるババアにチラッと目をやって、でカメラがチラッと横向いた瞬間も変わってるんですよね、ババアが。
面白いよあれ。
面白いですよね。
あれ面白いです。
うん、
だからこう金のかかるあのモーフィングっていうんですかね、顔がぐにゃーって変わる、あれ多分ブレードの殺されるとあの灰になるのと同じで、金かかるんですよ、多分あれやると。
でしょうね。
カズハセさんは相当ブレイドにやられてるね。
どっちされてますね。
だからあの、あれとか多分省エネ演出なんですよ。
ですよね。マスマ
さんが言ったところ。だけどめっちゃ面白いんですよね。そこもうまいと思ったし、あの、なんだろうな。だからこう運営なんだけど、敵は運営なんだけど、ちゃんとルールがあるから見てるこっちが何でもありとは思わないっていうところがうまいなと思って、であとエージェントの持ってる銃がデザートイーグルなんですけど、あのモーフィアスがこうまっすぐ走ってヘリコプターにジャンプするシーンあるじゃないですか。で実はあそこもバレット撮影してるんですけど、あれは回転しない単なる横一列のにカメラを並べてやってるらしいんですけど、あそこでエージェントはモーフィアスが逃げるって気づいて壁越しに撃つんですよね。で、あれデザートイーグルだから壁をちゃんと貫通できるっていう。
いくつか立ってるんやわ。なるほどな。
でも最後、ネオがこう胸に銃口当てられた状態でデザートイーグルで撃たれるんですけど、あんなちっちゃい穴じゃないと思うんですけど。
そうね。
腕に大穴くぐらいだと思うんですけど、そこはちょっと残念だなと思って。
まあでも本当、いや、こういう内容の映画をみんながこそって見に行ったっていうのはね、当時は、いわゆるもう理解することを途中で放棄して映像を楽しんだ方がいい映画やったなっていう、
そういう楽しみもできるっていうところが良かったのかもしれない。
ですよね。で、やっぱカンフーっていうのが入ってたっていうのは、もうジャッキー・チェンが好きな、
やっぱ世代として
はね、我々としては、大丈夫だったのかなっていう、あったんじゃないのかなっていう
感じ、ね、カンフーはダウンロードするもんだっていう。
カンフーはダウンロードなんですよ。
うん、
今やったら課金しないとダメだぞねよっていうセリフが入るかもしれない。え、ダウンロードコンテンツなのかいみたいな。松尾さんの声みたいな言い方で言ってきました
。10連ガチャで出るかもよみたいな、ね。
マジか。
いや、そこはハッキングしで、ハッキングじゃないですか。
あ、そうか、そこは。
しかも、あれなんですよ、あの、ネットから拾ってきたも 拾ってきたのかどうなのか分かんないですけど、ちゃんとミニディスクみたいなハードに落としてたんで、
う
ん、
あ、そうですね、そうですね、
海賊版かもしれないですけど、
ね、可能性高いね、海賊版可能性は高いね。
うん、
あ、そうかそうか、そうかそうか。
ね、あとはあのね、あの裏切っちゃうやつですよね。
あ、サイファーですね。あのステーキ男。
俺はこのステーキを食える方がいいんだって言って、
いや、
全部忘れさせてくれるんだろうなって言って。うん、
あの正しいと思います。それでね、あの、リア充になれるんだったら、うん、別にバーチャルでもいいやっていうのは、正しいと思います。
それって、だから、レディープレイヤー1で途中までそういうこと言ってたわけでしょ、うん、っていう。
ああ、そうそうそう。
あれだよね。最後は結局スピルバーグそっちに張り振ったけど、
さあ、
ね、今ではでもこっちでもいいんじゃないの、
う
ん、
そう
思ってくれるところがレディープレイヤー1のすごくバランスとして、うん、面白いなと思ったところではあったかな、うん、最後また教訓めいたオチにしちゃったから、うん、まあ、スピルバーグらしいんだけどってちょっと思ったけど、
うん、
じゃあもう夢見させてくれたって思ったのでは、
うん、そうなんですね。
マトリックスはだから夢が続くんだっていう感じで終わっていってくれたんで、
そうなんですよ。そこはやっぱりね、うん、あの道徳的な規範とかどうでもいいって振り切ってるところがやっぱり、
うんうんうん、
まあ、あの要はあれですよ、ファイトクラブみたいな感じで。
わかります、わかります、
うんうん、
ファイトクラブの気持ちよさと最後このマトリックスの最後の気持ちよさは近いものがあるかもしれないな、確かに、
うんうんうん、
フィンチャーの映画に関するこの道徳感のなさっていうのかな、
うん、
ああ最後倫理が左右していった中で、結局その倫理だって人の構成によってどう針が触れるかわからないし、人間だってその危ういバランスの中に立ってるんだっていうのは、
うんうん、
多分フィンチャーの映画に通底してる部分だと思ってるけど、うん、マトリックスもそれはあったと思うな、
うん、
なんかあの薬の色を選ばせるじゃないですか、
あ、そうね、
青と赤って、
うんうん、青赤
で赤がね、あの目覚める方だって、
うん、
で赤色だからとか言ってる人がいて、うん、共産主義、
うん、なんかつなげる人いますね、
うん、
つなげる人いますね、うん、まあ、あれはなんか向こうの心理学のあれちゃんとあるんでしょ、
なんか、
あそこのモーフィアスの部分って、
うん、なんかね、ボードリアールでしたっけ、
なんか、
はいはい、
何か元にしてるね、うん、のがシミュラークルっていう元にしてるやつがあるらしいんですけど、
うん、
だからまあ元ネタ探しが面白い映画でもあるっていうね、
うん、
まあ不思議の国のアリスがすごく大きくあるんだけど、
うんうんうん、
そうですね、まあ僕はウサギに関してやっぱ危機感を覚えた人間ね
ついていかないぞ、うん、
ついていかないぞみたいなベストワンやったらどうしよう。
そんなですか。
最終的に心に残ってるのはあれだった
あれっていう。皆さんまだ上映中ですか。ピーター・ラビットもぜひ、ね、思ってますけど。
そうね、マトリックスネタはなかったですか。
マトリックスネタですか。
なんかプライベート・ライアンネタはあった、
うん、プライベート・ライアンネタはこだわってたね。いやマトリックスよりはマッドマックスでしょ、あの映画は。僕はそう思いますね、マトリックスよりマッドマックス、あのね CG の映画なのに肉感があるんよね、あの映画。人間が痛めつけられるんで。いやいやいやいや、
じゃあ
本当にね、勘違いしたいろいろ悲劇があるでしょうね。勘違いして入った人は本当に
そうですよ、
うん、
だから映画っていうものはとても危険なものです、おとぎ話って危険なものなんだっていうの
そうですね、
そうですよ、うん、そう、だから映画やからマトリックスの話やしみたいな感じで入って失敗するっていうパターンよね、うん、全然マトリックスじゃない、リアルだこれみたいな。仮想現実を楽しみに行ったのにみたいなこともね、最近は多いじゃないですか、実話の映画だとかさ、
まあ、うん、そうですね、
その点でね、ちょっと、まあ、実話に基づくって言われてもどうかなっていう、
うん、
思うところもあるん
で、まあ、次やるのは実話に基づくやつ、
そうなんですよ。そうなんですよね。
ということで次はね、スパスパさんの、
はい、
心の映画の、 ブギーナイツ。
そうですね。
まあ、これは回分けますかね。
あ、分けましょう。ね、はい。
ということで、じゃあ、リクさん、スパスパさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。